声の広報、お元気ですか？県議会ですをお聞きの皆さん、こんにちは。朝晩の冷え込みも厳しく、まだまだ寒い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか？この時期、山や公園を散策すると、ふんわりと柔らかな梅の香りを感じることはありませんか？梅は1月下旬から5月下旬の間、日本列島を北上しながら開花し、例年近畿地方は2月頃の開花が予想されています。梅は花のシーズンを楽しんだ後にも実を食す楽しみがあり、次回の声の広報をお届けする頃には、店先に梅の実の爽やかな香りが楽しめるかもしれませんね。それでは、令和5年2月発行、お元気ですか？県議会です。ナンバー118の内容をご紹介しましょう。今回は、先に開かれた12月定例県議会の模様などをお知らせします。皆さん、どうぞお聞きください。はじめに、第360回12月定例県議会の概要です。兵庫県議会は12月定例県議会を令和4年12月1日から13日まで13日間にわたり開催しました。12月1日の開会日には条例制定などの議案が上呈され、知事が提案説明を行いました。12月6日の本会議では、各会派を代表して4人の議員が代表質問を行いました。7日と8日には、10人の議員がそれぞれの立場から一般質問を行いました。12月9日には常任委員会を開催し、本会議から付託された議案や請願について、様々な視点から県当局へ質疑を行い、詳しく審査しました。最終日の12月13日には、各常任委員会での審査結果の報告があった後、討論・評決を行いました。この定例会では、議案29件、意見書案9件を可決しました。続いて、12月定例県議会で決まった主な議案などをご紹介しましょう。議員や知事から提出された予算条例案などを審議し、総額1006億円に及ぶ補正予算を可決しました。まずは条例その他の議決案件です。議員提出議案。議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。兵庫県議会の保有する個人情報の保護に関する条例。知事提出議案。個人情報の保護に関する法律施行条例。情報公開、個人情報保護審議会条例。令和4年度、兵庫県一般会計補正予算第3号など29件を可決しました。次に意見書です。自治体間連携の推進強化を求める意見書。子育て支援のさらなる充実による少子化対策の強力な推進を求める意見書。建築物石綿含有建材事前調査、除去費用の国民への周知と国民負担軽減措置を求める意見書。森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める意見書。帯状疱疹ワクチンへの助成、並びに定期接種化を求める意見書。知的障害者、知的障害行政の対応拡充を国に求める意見書。豊かな学びのための少人数学級実現、教職員定数改善を求める意見書。刑法の性犯罪規定について、被害の実態や被害者の心情に即した改正を求める意見書。外国人児童生徒向け 教育環境の整備に対する意見書の計9件を可決し、関係省庁などに送付しました。続いて、12月6日に行われた代表質問の模様をお聞きください。代表質問1、自由民主党北口博人、明石市。当番地域における特別支援学校について。質問、当番地域では児童生徒が増え、教室が不足するなど、教育環境の整備が求められている。現状認識と環境整備の検討状況、今後の見込みは。答え、当番地域2校の共愛化対策については、各方面から要望を受け、早期整備の必要性を認識している。現在整備を検討しており、具体的には季節学校の老朽化や敷地の状況を踏まえ、活用可能な施設等の情報提供を地元市長に求めるなど、教愛化の早期解消に向けた整備手法を来年度当初予算編成過程において検討していく。2、自民党兵庫、山口新平、辰野市及び伊保郡、ホット可変ネットの活動強化。質問、県内市区町域で組織されている社会福祉法人連絡協議会、ホット可変ネットの今後の活動強化に向けた活動助成制度創設や支援について。答え、ホット可変ネットは全国的に先進的な取り組みであると県では評価しており、連携して地域福祉を推進することが重要である。活動の充実には、コーディネートを担う人材の確保が重要であり、県社会福祉協議会と連携して支援体制の強化を検討する。ホット可変ネットとの協議や連携を深め、地域福祉の向上を図る。用語解説、ホット可変ネットとは、ホット可変を合言葉に、市区町域で複数の社会福祉法人が連携し、地域の生活福祉課題の解決を図る取り組み。3、兵庫県民連合、黒田和美、神戸市垂水区。ネット社会における人権侵害への対策強化。質問、コロナの感染拡大により急速に拡大したネット社会において、日々拡大する悪質な書き込み等による人権侵害への対策強化に向けた事業展開は。答え、モニタリングによる悪質な書き込みの削除要請は、約半数の削除しか確認できていないため、本年4月に弁護士による法的手段の相談窓口を開設した。さらに弁護士会や神戸地方法務局と勉強会を立ち上げ、さらなる対策について検討すると同時に、国に対して法整備等を要望するなど、実効性のある対応につながるよう取り組む。4、公明党県民会議、島山清文、神戸市須磨区。フリースクール及び通所者への支援について。質問、児童生徒の不登校が増加する中、知事部局と教育委員会が連携し、フリースクールや通所者への経費支援の検討も含めた対応について伺う。答え、義務教育に代わる自立の場であるフリースクール及び通所者への支援については、国に財政支援を要望するなど、知事部局と教育委員会等が連携し対応する。不登校の発生や長期化を防ぐため、自由な雰囲気で交流や仲間づくりができる若者の居場所を積極的に紹介するなど、設置者のネットワークづくり等を支援していく。用語解説。フリースクールとは、不登校の子どもに対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設。 引き続き12月7日8日に行われた一般質問の模様をお聞きください。一般質問1、川辺信弘、自由民主党、神戸市長田区。質問、近年本県で高止まりしている女性の自殺者対策について。答え、自殺のない兵庫の実現を目指し、今年度中に自殺対策計画の見直しを行い、女性の自殺対策の推進を新たに重点分野として設定するなど、関係機関等と連携して取り組んでいく。2、中野優吾、自民党兵庫、西宮市。質問、産学官民が連携したブルーカーボンの取り組みの加速について。答え、産学官民連携による会議を設置し、団体間での情報交換、専門家からの助言指導、企業との連携等を進めるとともに、クレジット化に取り組み、県内企業との取引を目指していく。用語解説。ブルーカーボンとは、海藻などが CO2 を吸収して成長した後に、海底に沈殿し、分解されずに貯留された炭素。3、竹内秀明、兵庫県民連合、姫路市。質問、市外通学を余儀なくされる生徒を減らすために、既存校の定員増を。答え、姫路市内の中学生の進路希望状況を見極めながら、毎年度の第4学区及び市町単位での中学校卒業見込み者数を踏まえた、姫路市内の公立高校での必要学級数の確保に努めていく。4、坪井健二、公明党県民会議、伊丹市。質問、市立伊丹病院と近畿中央病院の統合再編にかかる支援について。答え、物価高騰を踏まえ、病院事業債の地方交付税措置単価の上限の引き上げを国に要望しているが、今後も伊丹市と連携して働きかけていく。5、原哲明、自由民主党、淡路市。質問、明石海峡大橋区間の現行通行料金の令和6年度以降の延長について。答え、現行料金910円水準を維持するよう国会議員や国土交通省に要望活動を行っている。今後さらに関係府県市とも連携し、働きかけを強めてゆき、現行料金水準の維持に取り組んでゆく。6、門真武氏、自由民主党、豊岡市。質問、田島地域での JR の日常観光利用の促進検討に向けた現状について。答え、定期券購入補助等、日常利用の促進、周遊チケット販売による地元バス交通との連携等、観光需要の増進も検討していく。緑の券売機プラスも改善すべきところは JR に要望していく。7、石川紀之、自民党兵庫、丹波市。質問、移住関連施策の見直しによる全庁を挙げた兵庫県への移住促進について。答え、移住関連施策の点検検討を行い充実させ、兵庫移住プロジェクト、仮称として一体的に打ち出し、企画部が司令塔となり、部局間の連携を強化して取り組みを推進していく。8、谷井勲、公明党県民会議、天ヶ崎市。質問、不妊治療のペア検査助成事業の現状と所得制限の撤廃について。答え、利用実績は低い状況にあり、所得制限の撤廃や夫婦間の受診期間の延長等、不妊治療を希望する方がさらに利用しやすい制度への見直しを検討する。9、斉藤直弘、維新の会、 川西市及び川辺郡。質問、オールドニュータウンこそ優先的に活性化すべきではないか。答え、ニュータウンは未来に引き継ぐべき優良なストックであり、商業施設の空き区画活用支援事業の事業化を市長に促すとともに、魅力的な店舗の誘致等により、ニュータウンの再生に取り組む。用語解説。オールドニュータウンとは、昭和30年度以降に開発されたニュータウンにおいて、住民の高齢化や建物の老朽化等が生じていること。10、永田秀一、自由民主党、南淡路市。質問、鳴門の渦潮の世界遺産登録に向け、機運を高める取り組みについて。答え、地元主体の取り組みと連携して、啓発資材の提供や各種媒体での広報など、機運醸成に努めている。2025年大阪・関西万博を後期に、渦潮の価値や魅力を広く世界に向けて発信する。続いて、令和4年度12月補正予算の概要です。第360回12月定例兵庫県議会において、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の推進や、円安・原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者への経済活動支援、県民の安全安心の基盤づくりなどにかかる総額1006億円となる補正予算を可決しました。補正予算の概要は、1、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の推進、300億円。2、県民生活の安定化に向けた支援、92億円。3、円安・原油価格高騰等の影響を踏まえた事業者の経済活動への支援、122億円。4、県民の安全安心の基盤づくり、454億円。5、高病原性鳥インフルエンザ対策、1億円。6、県人事委員会勧告を踏まえた給与改定、37億円となります。続いて、常任委員会の活動についてです。県議会では7つの常任委員会が設置されており、本会議から送られてきた議案などを審査しています。議員はいずれか一つの常任委員会に属しており、閉会中においても担当する行政施策の調査を行っています。各常任委員会について紹介いたします。総務常任委員会、地域の連携、県民の生活の向上や芸術文化の振興、県政改革や防災・危機管理対策など幅広い分野の政策について審査・調査を行います。県政における課題抽出や今後の状況変化に応じた施策の展開など、ポストコロナ社会を見据えながら、調査・提言を行っています。健康福祉常任委員会、安全安心な健康福祉社会の実現に向け、保健・医療・福祉など皆さんの生活に身近なテーマについて審査・調査を行います。ウィズコロナを踏まえた高齢者施策をはじめ、障害者福祉の推進や子育て支援の充実、医療確保と健康づくりなどについての調査・提言を行っています。産業労働常任委員会、地域産業・商業の活性化、雇用の創出、職業能力の向上、国際交流・観光振興などについて調査や議案の審査を行います。長期化するコロナ禍や原油価格・物価高騰、急激な円安等による厳しい情勢の中、事業の継続や雇用の維持、地域経済の活性化に向け、支援策の充実などに取り組みます。農政環境常任委員会、食料の安定供給と農林水産業の振興、 これを支える地域の活性化をはじめ、温暖化対策や自然環境の保全、再生などについて審査・調査を行います。コロナ禍の課題を踏まえ、国内回帰を意識した農林水産業の持続的発展や、地域環境への負荷低減と地球環境問題への対応など、持続可能な社会の実現を目指します。建設常任委員会、近年増加する自然災害に備えた県土づくり、交通インフラや市街地整備のほか、空き家対策など、活力あるまちづくりといった、暮らしに直結する重要な取り組みについて、審査・調査を行います。今年度は特に、地域創生の実現に向けた地域の活力を生み出すまちづくりについて、調査・研究を行っています。文教常任委員会、兵庫が育む心豊かで自立した人づくりの実現を目指し、教育に関する様々な施策について調査し、県の行政に反映できるよう取り組みます。今年度は、特定分野に特異な才能のある児童生徒、いわゆるギフテッド教育の現状と推進についても、調査・研究を行っています。警察常任委員会、ストーカー、DV、児童虐待、特殊詐欺などの犯罪防止のほか、暴力団対策やサイバーセキュリティ対策、交通安全や大規模災害対応などの県民の生活を守る警察の取り組みについて、調査・提言を行います。これら多岐にわたる警察活動の充実・強化を図り、安全・安心に暮らせるよう取り組みます。最後に県議会ニュースです。一つ目は議会改革の取り組みを検証についてです。ICT 化や県民に開かれた議会の実現など、これまで様々な議会改革に取り組んできました。今年度、議会運営委員会の小委員会として、議会改革検証委員会を設置し、これら取り組みの検証等を進め、12月13日、藤本百尾委員長から小西孝則議長に検証結果の答申が行われました。今回の検証で得られた課題や改善方策については、次期任期での議会改革の取り組みに生かし、さらに進展していきます。二つ目は、県議会サテライトゼミの開催についてです。県内大学のゼミ生が、地域創生やまちづくりに関する調査研究の成果を県議会で発表し、議員と意見交換を行う県議会サテライトゼミを開催しました。11月28日に、関西学院大学総合政策学部清水ゼミの学生が、グリーンツーリズムを通した若者の地方移住、外区公園における子どもの交流行動について、駅前空間の可能性の3つのテーマについて、フィールドワークを通じた研究成果と提案・発表を行い、県議会議員との間で活発な意見交換を行いました。3つ目は、高校生版兵庫県議会だより政策協力校への議長感謝状の贈呈についてです。11月発行の高校生向け議会広報誌、高校生版兵庫県議会だよりの制作にあたり、県議会への取材や記事作成などに協力いただいた神戸山手女子高等学校有志の皆さんへ議長感謝状を贈呈しました。令和5年2月発行、12月定例県議会の内容をお届けした、お元気ですか、県議会です。ナンバー118はいかがでしたでしょうか。皆さんのご意見やご感想をぜひお聞かせください。宛先は郵便番号 650-8567 で、住所記載不要、兵庫県議会事務局調査課、図書室図書広報班までお願いします。 電話番号は神戸 078-362-3720、 ファックス番号は 078-362-9031 です。皆さんからのご連絡をお待ちしております。次回は2月中旬から3月下旬にかけて開催予定の2月定例県議会の様子を5月上旬にお届けする予定です。制作、兵庫県視覚障害者福祉協会、担当は中西秀夫でした。